先ほどのお話ではグローバルとローカルを組み合わせたグローカルをキーワードに大学のコンセプトに据えているということでしたけれども、具体的にはどのような取り組みを行っていますか？
まあ、グローバル面でいうと、はい、まあね、本学小さな大学ではありますけれども世界22大学ぐらいと協定を持っていて、から、まあ、年間20数プログラム海外研修のですねが動いていて、数年前のなんかのランキングで、海外研修参加率が全国で2位、つまり多くの学生が何らかの海外研修海外経験をして卒業していく、でそういったプログラムの中でももちろん向こうの大学に行って語学を学ぶようなプログラムもあるけれど、例えばですね地元の企業さんとかそれから教育委員会さんと一緒に作ってるプログラムもあるんですよ。例えばその地元の企業さんからビジネスミッションをもらって、タイのバンコクの町に放り出されてそのミッションをこなしてっていうような地獄の研修って学生言ってますけれど、まあそういうのもあったりとかですね。
いきなりですか？
いきなりですね。
たくましくなりますね。
なります。
というか学生さんのプログラムですかそれ？
もともとねグローバル企業さんの若手社員を鍛えるプログラムを、まあ、本学でもっていうことでやり始めたんですよね。プログラムを開発した人がいて、まあ、この人も有名な起業家なんですけど、がポロッと訪ねてこられて、これ一緒にやりませんかって、これだと思って、なんかねやっぱり地元の企業の社長さんたちとお話ししたりすると、トイック何点とか、まあ、それも大事なんだけど、それよりも明日ねマレーシアに行って話つけてこいって言われたら入って飛んでいく、ね、が欲しいんだと。だからそうだよなと思って、それどうやったら鍛えられるのかなと思ったら、これね今グローバル人材が必要なのはどこなのか、東京のグローバル企業さんなのかっていうと、まあそこも必要でしょう。だけども地方こそ今グローバルの波の中で皆さんもがきながら頑張ってますよね。群馬は特に農業とものづくりの県で本当にグローバル化の中でね、でだから今地方こそがグローバル人材必要なんだと。それから今もうこの時代は東京を経由して世界とつながるんじゃなくて地方が直接世界とつながる時代、でもう一つ言うと群馬で言えば生活自体がグローバル化してますよね。
生活自体が
学校に行ったらクラスにお友達は何人も外国の子たちがいて一緒に暮らしていますよね。でまあそういったことを考えるとグローバル人材って働く面でも生活する面でも地方こそが必要なんだから、だからうちは4年間の間にたくさん飛び立つ経験をしてグローバルな視野や力を身につけるけど、その力を発揮するのは自分を取り巻く地域だよね。だから飛び立たないグローバル人材、グローカルリーダーを育てるっていう、そういうコンセプトなんですね。なのでまあグローバルではそういうことをやっていて、ローカルで行くといろいろやってるんだけど、まあ、特徴的なのは半年間大学に来なくていいっていう制度なんですよ。
何ですかそれは？
で大学に来る代わりに例えば市役所にインターンに行ったり企業さんにインターンに行ったり、あるいは山間地域のおじいちゃんおばあちゃんたちのところに通って、まあ、孫になってくるみたいなことをやってたり、まあ、いろいろやってるんですね。やってる学生たちがいて、でそれって普段の授業を受けながらだとなかなか難しいので、もういいよ半年来なくてと。そういう海外留学に半年行っても4年で卒業できるんだったら地域留学だったら絶対いいよねっていう発想なんですけど、で、まあ、そういうことをやって、でその思いっていうのは、もちろんグローカルリーダー育てたいっていうのはあるんですけど、その前提として今予測困難な時代でこれから生きていく学生たちは理論だけではもう生きていけないんですね。で理論と実践を行ったり来たりしないといけない。ところが大学には現場も実践もないんですよ。そしたら それをできるところ地域にお預けをして、うん、もう育ててもらうしかないですよね。だから大学にはできないことが山のようにあるっていう自覚を我々がすると、うんうん、おのずと開かれていくっていう、
はあうん、素晴らしい取り組みです ね。
ありがとうございます。
去年からは新型コロナウイルスの影響で大学も多分ご苦労されていると思うんですね、うん、変化というのはありましたか？
あの本学も去年の前期は遠隔授業をやったんです、うん、ただねやっぱりその全てがオンラインになる、オンライン至上主義にはうちはならないぞと思っていて、っていうのは本当に全部オンラインで済むんだったらうちの大学が群馬にある必要ないですよね。
そうなん
ですよ。どこにあってもいいわけですよ、うんうん、なので去年の後期以降は、
はい、
あの約9割の授業は対面、あと、まあ、そのインターンシップとかさっきのような取り組みも、うん、あの実施をしています。
そうですか、はい。海外研修はどうですか、目玉の一つ。 ね、
はい、そこはもう向こうの受け入れもまだまだなので その代わりにやっぱりあのさっき言ったようにたくさんの協定大学がありますので、
はい、
今やっぱり向こうの大学とのオンラインセッションはかなり始まってます。
オンラインセッション
ですか？はい、あの同時にゼミをやったりとかしています。
ところで前橋市内にある明和学園短期大学が枚方学園から共愛学園に移管され、この春から共愛学園前橋国際大学短期大学部になりました。20数年前に短大から4年生に生まれ変わって誕生した前橋国際大学に再び短大ができたわけですけれども、短大ではどのような方向を目指していくんですか？
そうですね、まあ、まずあの共愛学園が133年間で、
はい、
あの守ってきた思い、共に愛し共に生きるっていう理念、
うん、
これはあの短大でもしっかりと持っていきたいと思ってます。で短大はですね、まあ、幼稚園教諭とか保育士の免許を取得できる子ども学専攻と、
はい、
それから栄養士と栄養教諭の免許が取れる栄養専攻があるんですね。で本当にまあそのエッセンシャルな仕事についていこうとする、まあ、優しい心を持った学生たちが集まっていて、うん、本当にその共に愛し共に生きるっていう理念とこうシンクロしていくなと思ってます、うん、で大学の方はグローカルリーダーを育てますということですけど、
はい、
短大は地域専門人材を育成していきますということですね、はい。
あの大森学長の専門は先ほど、はい、まあ、冒頭でお聞きしたように、はい、アメリカ文学ということで、
はい、
ちょっとやっぱり経営とは畑違いだななんて思うんですけれども、はいはいはい、出版社の大学ランキングで注目する学長の4位にも選ばれていらっしゃるということで、はいはい、順調に学校経営をされているその秘訣ってで改めて何だと思います？
何なんでしょうね。私も本当は一人研究室で本を読んでるはずなんですよね、文学ですから。ただあの学校法人っていうのは、うん、その非営利組織なんですね、
うん、
なので例えば利益目標を掲げて、うん、俺についてこいっていう形のリーダーシップではないんだと思ってるんです、うん、で現場がそれぞれこう適切な判断を実行に移していけるように、
はい、
まあ、導いていく、まあ、時々第5水準のリーダーシップなんて言われますけれども、うん、
はい、
まあ、そういったことが求められているのかなと思っていて、うん、それぞれの活動がおよそ同じ方向に向くためには、
はい、
核となるビジョンはぶらさないっていうことなんだろうと。大学は誰の何のためにあるのか、
うん、
でそれは学生の幸せな人生のためにある。これはまず一番ですよね、
はい、
これはぶらしちゃいけない。それから次に本学は地域からお預かりをして地域にお返しをしていくことがミッションだと、
うん
うん、で、3つ目としてうちは大学ではなくて共愛学園前橋国際大学なんだ、
うん、
大学一般にくくられる存在ではない、まあ、この3つを常にまあ共有していくことだと思っていて、であとはまあ責任は全て自分にあるっていう覚悟ですよね。で、まあ、加えてまあ私の大学での役目は まあ、その経営学じゃなくて文学だっていうところにこうつなげて言うんであれば、ストーリーテラーなんだと思っていて、
ストーリーテラー、
はい、
うん、
こうみんながそれぞれ一生懸命頑張っていることをきちんと一つの物語に紡いで、であの社会の皆様にお伝えをしていく、この大学での私の役目っていうのはストーリーテラーかなと思います。
この後もコマーシャルを挟んで大森学長にお話を聞きます。